内孝則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本オルビジ流トークセッションということで、本日のゲストはリコーブラックラムズ東京ゼネラルマネージャーの西辻努さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日の放送日の2日前に、ジャパンラグビーリーグワン2025-26 が開幕したんですけれども、すいませんリスナーの皆様、今日ですね収録がちょっと手前にやっております関係で13日の結果がお伝えできないんですけれども、これはね、
はい、
もうきっとね、
ええ、
もう
間違いなく
そういうことでいきたいと思いますが、一応まあね、そのシーズンが始まったということでお伝えをしたいんですけれども、まあ簡単にですね、もうずいぶん前になっちゃいましたけど、先シーズン、
はい
ね、で先シーズンってその前のシーズンの10位からすると7位っていう結果になって、まあもうちょっとでプレーオフっていう感じだったと思うんですけど、そこにこう、じゃあその多分プレーオフに行けなかったっていうところがすごくその、今年どうするか、今シーズンどうするかってところにこう生きてるんじゃないかと思うんですけれども、その前のシーズンよりかは成績は良かったんだけれども、その先シーズンなんかこう足りなかったっていう GM の目から見てどんなところがありましたか？
先々シーズンから先シーズンというのは、もともと僕たちはその若くていい、日本人の選手含めて外国人も、選手がいる、
はい、
でもなんかこううまく力をそれを発揮させてあげられなかったというような思いがあって、そこにヘッドコーチが少し家庭の事情で退任しなければいけないというようなタイミングがあったので、今回そのタンバイ・マットソンという新しいヘッドコーチを迎えて、
はい、
スローガンもリブートって言って、本当に再起動、何かこう劇的に変化をさせるというのではなくて、もう一度再起動させましょうと、
なるほど、
自分たちの持ってる力をもう一度最大限生かすような形を取るっていうので始めたのが先シーズンだったんですけど、その言葉の通りですね、大きなその選手の入れ替えもすることなく順位を大きく上げれたなと思います。で一方で、代表的な選手として、TJ ペレナラというような、そのニュージーランド代表をするような選手を一人二人ですね獲得することによって、大きくチームを前進させれたっていうのが、昨シーズンだったかなと思います。
ちなみにですね、そのこうチームの強さ的に言うと、例えば今 の, そのリーグワンのこうチーム構成を見ると、例えば前年度10位だったチームがいきなり優勝したりとかっていうのっていうのはどうなんですか、その実現性っていうところで。
なかなかやっぱりその10位のチームが優勝するっていうジャンピングは難しいかなとは思いながらも、ただ例えば久保田さん、久保田スピアーズさんという船橋のチームだと、前年6位だったのにやっぱり2位とか3位とかに上がっていくようなことっていうのは起きます。
なるほど。
ラグビー自体がすごく怪我が多く、抱える人数が多いので、その層の厚さですとか、いわゆるコンビネーションとかで長いシーズンの中でいろいろとどこにピークを持っていくかというので、意外とですね順位も変わってくるかなとは思ってはいます。
以前のシーズンからすると、それこそ西辻さんがやられた頃からするとシーズン長いですよね。
そうですね、試合数もやっぱり倍以上になってますし、
ですよね、
そのトップリーグ時代僕らがやってた頃っていうのはもうベスト4のチームがもう10年間ほとんど変わらないみたいな、そんな時代だったんですけど、今はその選手の流動化も進んでいますし、戦力の均衡化っていうのもかなり図られていて、先ほどお話のあった通り、その10位のチームが来シーズン何位になるかわからないみたいな、そんな面白さっていうのが出てきてる
な。なるほどね。そうなんですよね。だから私のイメージだとやっぱりラグビーって寒い時期のスポーツっていうイメージがあって、だから3月ぐらいにこう全て終わるみたいな、あれがあったんですけど、今結構暑い時にね最後の、
ね、そうですね、
あれが決まりますもんね。
もうその服装が全く変わってくっていうのがありますよね
なるほどなるほど。ってことはやっぱ7位っていうのは満足はしてないけれども比較的順当っていう感じなんですか、10から7位。
はい、昨シーズンに関してはこの7位という、最終的な結果がもちろん、ありますが、 優勝した東芝ブレイブルーパスさんに1点差の勝利、
う
ん
う
ん
ですよね、
負けだったりとか、うんうん、あとは、まあ、6位まで低迷したんですけどサントリーサンゴリアスさんに20年ぶりに、うん勝利、
うん、これもちょっとそんなぶりだったんだ、
ね、それ言うのも恥ずかしかったりもするんですけど、うん、でも20年間勝ててなかったチームにやっぱり勝てたっていうこと、うん、あとは6年ぶりにそのキヤノンイーグルスさんというところ、うんうん、前年は3位だったチームに勝つことができたりとかですね、うんうん、あの着実にこうなんでしょういいゲームをして勝ちも、うん、あのちゃんとついてきたっていうようなそんなシーズンだったと思います、うん、
なるほどなるほど分かりました。そういったじゃあそのいい形でですねこう10位から7位っていうようなことでそしていよいよ今シーズンになるわけですけれども、
はい
GM から見てですね今シーズンの仕上がりっていうのは、まあ、どんな感じですかね今のところ
あのプレシーズンを過ごしてきて、うん、ここまでのゲーム自体は、うん、実はそんなに勝ってるわけじゃないんですけど、うん、若い選手たちとかその去年公式戦を経験できなかった選手たちっていうのをすごいたくさん、うん、あの試合に出して、
うん、
で彼らのその経験値を上げるということにフォーカスをしてきました。ですのであのチーム全体のその底上げチーム力の実力の底上げというのはあのしっかりとやれてきたと思いますし、まあ、先ほどありました通りの長いシーズンなので必ずメンバーには固定することができますねし、うん、何かイレギュラーが起きた時にそういったこのプレシーズンを経験しっかりしてきた選手がその穴を埋めたりとか、うんまあ、もっと言うと突き抜けたりとか、うん、いい形であのチームを前進させてくれるんじゃないかなとは思うんですけども。
なるほど
なるほど。
で今シーズンで言うとねそのチーム の, その体制的に言う と,、キャプテンにペレナラ選手で副キャプテンですか共同バイスですかね、はい松橋選手と池田選手っていうそういう体制になってますけどここのこの3選手っていうところに石井さんがご期待される部分っていうのはどんなところがありますか。
まずもうキャプテン その TJ は、うんうん、もう何でしょうねこうグラウンド上もそうですしグラウンド以外のところでも、
うん、
もう本当にプロフェッショナルでその練習に、うん、毎日の練習に臨む、うん、あのその準備ですとか、うん、他の選手たちとのコミュニケーションですとかコーチ陣とのコミュニケーションこういった全ての面でまさにプロフェッショナル世界トップレベル、
うん
まあ、周りも見てますから、うん、彼が言ったり何かやったことに対して疑問を持つものは日本人もいませんし、
それ大きいですね、うん、すごくね、はい、
彼のためだったらやっぱりみんなで努力してやっていこうよというような、うんまあ、一つにする力っていうのもやっぱりあると思いますよね。
すごい、
すごい、
そこまで言わせる、うん、
それにあのしっかりとその横で支えるのが日本人のこの2人、
うんうんうん、
で松橋君はもう日本人では最高年齢になったのかな、うんまあ、まだまだ僕からすると若いと思ってたんですけどで、まあ、日本人の中では経験のある選手として、うんうん、彼も長くこのリコーブラックラムズをリードしてきてくれた人が、まあ、横でしっかりと支えてくれるというのと、
うん、
でもう一人そのバックスの選手である池田選手、
はいはいはい、
昨シーズンもう本当にブレイクスルーして日本代表にまで上り詰めた選手、
そうですよね、はい、本当に
日本の代表のそういう経験をすることによって、うんうんうんまあ、パフォーマンスもそうですけどやっぱり彼自身 の, その内面的な人間性のところもすごくこう大人になってましたし、
うん、
そういう意味では日本人の、まあ、目標になるような選手に今もなったんじゃないかなと思います。
あ、ね
はい、
であの今その日本代表っていうのが出たんですけどね一応今その、まあ、その代表予備チームっていうのを含めて12名出てるってことなんですけど、
うんうん、
これ今そのラグビーのねジャパンっていうとものすごいハードワークっていうのが、まあ、厳しい練習っていうのがすごくイメージとしてあるんですけど、まあ、そういう合宿とかに行って帰ってきてる選手っていうのは、うん、やっぱ成長してますか、うんうん、
成長してますね。普段自分たちのチームじゃ感じないようなやっぱりそのストレスだったりとかプレッシャーとかを感じて、うんうん、あの経験をしてきますので、うんうんうん、なんでしょう、 こう本当に数週間、うん、数ヶ月見なかったっていうだけでもちょっとこう人が変わったような印象を受ける時はありますよね、うん、
あの西辻さんのお立場からすると自分のチーム の, その、まあ、運営というかそれと日本代表ってちょっとこう ぶつかる部分っていうのもあるかなって思ったり、うん、だからそういうジレンマって ある中でやっぱりメリットっていうのはお感じになられてますか？
もちろんです。これまでやっぱり僕らってそんなにこう代表選手を出せなかったので、うん、経験することってあまりなかったんですけど、だからこそこういろんなレベルの高いプレッシャーやそういったストレスとかを感じて、うん、で成長してほしいっていうのは今はしっかりと後押しして出してあげたいっていうふうに思ってます。
なるほど、ね。
一方でやっぱこれだけの選手が出ると、うん、確かにいろんな何でしょうね、うん、こう
支障が
確かに出てきてるのがあ
って、ね、う
んうん、まあ、帰ってくる選手の多くがやっぱり どこか怪我してたりとかですね、 あとは大事なポジションの選手がやっぱり行くことが多いので、
うんうん、
その彼らがこうチームに合流した時の何でしょうね、こうコンビネーションがやっぱり、うんうん、多少完成度が遅れたりとかですね、やりたかったその布陣がなかなか組めないとか、
うんうんうん
うん、まあこういうのも ある意味出さないとわからないっていうか、そうですね、わからなくはないんですけど、
うんうん、
まあ、出したことによってまた気づきでもありますし、
うんうん、
まあ、それよりもその代表に行って選手が成長してくれることの方が今のブラックラムズには必要だなとは感じています。
あ、なるほど。だ今だからあれですね、やっぱりその日本のラグビーのジャパンっていうのが注目されて結構成績もっていうのはやっぱりそういう西井さんみたいな方、そういうご認識を持たれてる各チームの GM が多いってことなんでしょうね。
そうですね、その各チームがもちろん代表を勝つための積極的な支援をしてると思いますし、うん、選手たちもねやっぱり自分が国を代表して、
うんうん
うん、戦えるっていうことにプライドを持ってると思いますんで、
うん、
そこがチームとしても応援してあげたいと思います。
なるほど、なるほど、分かりました。そういうことで言うとね、うん、もうなんかなかなかお時間が少なくなっちゃったんですけど、うん、最後にですね、今期のスローガンとして、うん、リイグナイトっていうような言葉を掲げられていますけれども、これっていうのはどんな思いでこのリイグナイトっていうのがお作りになられたんですかね。
聞き慣れないですよね、
うん、
でもね、
ちなみに私はですねこのイグナイトっていうのは、まあ、あるお客様の関係でものすごく馴染みのある言葉なんですけど。
なるほど、なるほど、
はい、
自動車でもね、
そうそうそう、
エンジンをかけるっていう意味で使いますから。
そうそう、
なるほど、うんうん、まさにその再燃させるっていう意味合いを使ってるんですけども、うんうん、
はいはい、
昨シーズン僕らあと一歩で本当にそのプレーオフと言われる、うんうんうん、チャンピオンシップに進めなかったっていう悔しさがあって、うん、もう一度あの時の悔しさを思い出して、
うん、
まあ、一人一人がですね、
はい、
その悔しさをもとに自分の心に火をつけると言いますか、
うん、心に火をつけるっていいですね、そのフレーズは本当に。
一人一人がそういう思いを持ってやることを、はい、うん、まあ、周りにしっかりと伝播させていって、
はい、
それをクラブだったりとか、まあ、応援してくださるファンの皆さんとか、
はい、
こうみんなでもう一度闘志に火をつけて、
なるほど、
シーズン一丸となって向かっていこうっていうようなそんな思いを込めています
。そういう熱い思いがあるんですね。
なるほど、
分かりました、はい、ということでございまして、残念ながらお時間が来てしまいました。でですね、もう全然物足りないのでクラブの全体のその取り組み、その地域との連携なんかの話も、うん、ぜひよくよく考えると、この番組ってオールビジネス日本なのでその辺の話もお伺いしたいということで、来週も来ていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで来週はクラブビジョナリーオフィサーの白崎優吾さんもご一緒いただけるということですね、うん、
はい、
はい、ということで今週のゲストはリコーブラックラムズ東京ゼネラルマネージャーの西辻努さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。